ねえ、あれ食べた？
あれって何よ。
美味しくて健康にいいってテレビでやってた。
すりごまとアーモンドのやつ？
そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな。
グラッツェアーモンドすりごま。
それな。
違います。新生クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は824回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは1月7日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月7日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。2024年令和6年1回目の放送になります。どうぞ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日の東京、太平洋側関東らしい冬の青空が広がっています。気持ちのいい朝ですね。平野部は今日晴れて空気の乾燥が続きます。北部山沿いでは断続的に雪となり、明日の昼頃にかけて積雪が増えそうです。東京の降水確率午後 10%、 夜は 20% です。予想最高気温は東京、千葉、熊谷で13度、横浜、前橋、宇都宮、水戸で12度の予想です。3連休ですね。明日8日月曜日は成人の日。関東地方晴れ、雨の心配ありません。東京の予想最高気温は10度、この時期らしい寒さになります。週間天気予報を見てみますと、東京では雨マークはありませんが、水曜から木曜にかけてやや天気が崩れる模様です。なんとなく東京は成人の日に雪が降るっていうような、そんな勝手な思い込みありますけれども、また1月雪という日もあるでしょうね、きっとね。そんな感じがいたします。それから能登半島地震ですが、今日で発生から7日目となりました。気になる被災地の天気ですが、昨日から激しい雨、強い風が加わって今後は雪に変わる予報です。平地でも多いところで積雪10センチを超える見込みで、捜索活動や物資搬送に支障が出る恐れがあります。番組リスナーの皆さんも北陸にお住まいでメッセージが届いていますので、何通か紹介します。パンダジャパンでね、パンダの名前当てを一緒にやってくださっているパンダジャパン、急にね最近聞いた人は何だと思うかもしれませんが、ずっと私たちと新しいジャイアントパンダの赤ちゃんの名前を当てているという仲間がいるんですが、そのモーリーさんもね、石川の小松なんですよね。モーリーさんからいただいています。
ありがとうございます。
小松市に住んでいるのですが、1日は七尾市の私の実家に帰省していました。七尾もね被害が大きいですよね。家族も含めみんな無事で、今は小松に帰ってきていて、ほぼ平常通りに暮らしています。よかったですね。実家の家族も不便ながら生活ができています。なので私自身は被災者ではなく、被災地の現状を述べる立場にはないと思っていますが、未だに落ち着かない自分の気持ちを整理するためにも、ここに書かせていただくことをお許しください。1月1日お昼に七尾の実家について、母が作ったお雑煮とおせち、さらに父が奮発してくれたお料理屋さんのおせちを食べていました。とても食べきれない量で、このカニは夜に取っておこうなんて話をしながら食べました。妹が買ってきたケーキでも食べると言っていたところに強い横揺れが来ました。ああびっくりした。半開きになっていた食器棚の戸をしっかり閉め、 こたつに戻ったその時にずっとずっと強い横揺れが来ました。そうなんだ。ギシギシバリバリとただごとではない音がする中、立ち上がって逃げることもできず、私は揺られるほかありませんでした。幸いにも建物は無事で、家具なども倒れることはありませんでしたが、いろいろなものが落ちて、夜にまた食べようと言っていたおせちのカニもテーブルから落ちてひっくり返っていました。唖然とする中で、テレビテレビ、大津波警報、直ちに避難と言っていました。近くの高台にある神社に避難することを決めました。ここも安全なのかずっと不安でした。私のアップルウォッチが高心拍数を通知してきて、こんな時に当たり前でしょうとアップルウォッチに突っ込みながら、やがて日没、大津波警報が出たままでしたが、巡回していた消防車から津波は来ていないとの情報、陥没した道路、地域のコミュニティセンターに避難をしました。コミュニティセンターは旧小学校を活用していて、私の母校です。約30年ぶりにこんな形で訪れることになるとは。コミュニティセンターは断水はしていたものの、停電はしておらず、暖かいところで過ごすことができました。些細なことですが、実家でご馳走をたらふく食べることと、古くて寒い実家で過ごすことを想定し、ゆるゆるの服に暖かいババシャツを着込んでいたことも幸いしました。外出先で被災するとはどういうことかを考えさせられました。コミュニティセンターでは発災直後にもかかわらず、すでに地域の方々による自治活動が始まっていました。トイレ一つ取っても寒い中、外のプールから水を運び、トイレに配置し、運ぶ途中廊下にこぼれた水をモップで拭きと、一連の作業が協力して行われていて、それは見事なものでした。ネットも速度が遅いながらもつながったので、通行できる道路の情報をもとに2日に避難所を出発し、小松に戻ることができました。モバイルバッテリーと充電するためのケーブルを普段から持ち歩いていて本当に良かったです。たった1日ですが、避難所で過ごす中でご縁があった番組リスナーさんからのメールをいただいたこともとても嬉しかったです。そうですか。家族や親しい友人以外にも私の身を案じてくださる方の存在がどんなにありがたく心強かったことか、ご縁をくださった番組の皆様に改めてお礼を申し上げます。そうですか。怖かったでしょうね。無事に小松に戻られたということですね。ただ実家がね、かなり被害出ているでしょうね。それから富山県にお住まいの真っ白家さんからもメールが来ています。
ありがとうございます。
大変な中ね、ありがとうございます。地震があった時、富山県西部の実家に子供たちと一緒に帰省中でした。窓の外で振り子のように揺れて倒れる石の灯籠を見ながら、そんな、はあ、ダイニングテーブルの下に子供たちをまとめ、揺れが収まるのを待つのが精一杯でした。実家に被害はなかったのですが、発達障害があり感情のコントロールが難しい息子は、余震と鳴り響く緊急地震速報でパニック状態に。あの音がね、怖いからね。とにかく逃げよう、とにかく逃げようと繰り返し訴える息子、はい、ここは海から遠いから大丈夫だと言い聞かせる一方で、余震や火災による避難に備え、しばらくはコートを着て待機させました、これで落ち着けという方が無理だなと自分でも思いつつ、自分もコートを着て持ち出し用の荷物を玄関にまとめました。その横では認知症の祖母が繰り返し、この子たちにお年玉あげたかねと聞いてきます。コートのポケットにもらったポチ袋を常備し、祖母が聞くたびに、ちゃんともらったよほらと見せました。保育園児の子供たちは誰も遊んでくれない状況に業を煮やし、コート姿で天然に遊び始めています。なんだかどっと疲れました。被害があったわけでもないのにと自分が情けなくなりました。この疲れは変に蓋をして無理をすると自分がダメになるタイプのものだと思いながらも、三が日があっという間に終わり、容赦なく仕事も始まりました。新年早々、なぜ愚痴を私は送っているのでしょうね。でもどこにも吐き出せなくて、気がついたら書いていました。揺れたところでもそうでないところでも、不安や息苦しさを感じている方にほっとできる時間が訪れますように。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、今生きている方が少しでも穏やかに過ごせることを祈るばかりです。なんだか本当にね、自分がダメになるタイプの疲れだ っていう、そういうふうに感じるところとかがすごくよくわかりますね、
はい、そうですね。
いやもういっぱいいっぱいですもんね。自分よりもっと大変な人がいるからと考える気持ちはよくわかりますよね、うん、私なんかっていう、ただただ前お医者さんだったと思うんですけどね、医師お医者さんでもやっぱり患者さんの命とずっと向き合うのは無理だと、やっぱり24時間ずっと考えてるのは無理だから、やっぱり少しね考えない時間とか離れる時間、娯楽に没頭する時間、仲間とバカ話をして不謹慎と言われようとも、やっぱりそこから離れるっていうね、そういう時間が必要だっていう話がありましたよね。本当に無理なく気分転換して自分の日常を守ってください。
そうですね、
本当そう思いますよね、
はい、本当にそこに罪悪感などを感じなくて良いと思いますね。
そうですね、はい、日常をね失ってはいけないと思います、はい、そんな中、
はい、
私たちのバカ話が功を奏したいという貴重な例がありますので紹介しましょうこの方はね男性20代の方なんですが、私は地震の災害対応で石川県に派遣されているものです。やっぱりこういうね、お仕事で向かっている方も多いんですよね。毎日現地の被災状況を確認しておりますが、お正月の楽しいひとときが一瞬にして失われた痕跡を見ると悔しさやら無力感が込み上げてきます、はい、仕事とはいえやっぱりそうなりますよね。地震発生から1週間が経とうとしていますが、一部地域では未だに水道や電気などのライフライン、道路の復旧のめどが立っていません。気象状況も厳しい中で被災者の皆様のご無事を祈るばかりです。私たちは金沢市に拠点を設け各被災地を調査しています、はい、通常であれば震源地の能登半島まで片道2時間程度で移動が可能ですが、前日の通り道路が限られているため常時大渋滞が発生し、今は片道6時間以上を要することがザラです。さっきね鳥山さんもおっしゃってましたね。どうしてもその6時間の車内は塞がりがちで会話も暗い話題が多くなってしまいます。私は派遣班の中で一番の若手であり、少しでも車内の雰囲気を入れ替えるため明るい話題はないかと思案していました。外を見るとトンビが庭ほどピーヒョロロと仲良く追いかけっこをしておりました。全員どことなくそれをぼーっと眺めています。この時ふとこのラジオの聞きなしの話を思い出したのです。これだ、絶対に役に立つ時があると安住氏が言っていた今この時に他ならないのではないか。私は誰に向けるでもなくポソリと、ツバメの鳴き声って知ってますかと独り言のように車の前の方につぶやきました。すると後ろの席からなんて泣くのと声が上がりました。その後はあまり目に光のない大人5人がひたすらに土食って虫食って口渋いと練習する時間が流れていました。30分ほどだったかと思います。
結構
長いね。被災者の方々をはじめ多くの方が精神的な疲労を抱えているかと思います。どんな些細なことでも心に憩いがもたらされることがありますようにとお祈り申し上げる次第でございます。あら、本当に気せずして30分ほど憩いの時間が持てたということで、本当に妨害の喜びありがとうございます。教えてくださって本当にね。あとは七尾というと皆さん思い出すと思いますけど、カニカマのプレゼントの杉尾さんですよね。杉尾の候補の田畑さんからもねメールが来ています。結構大変だったようです。一昨日ようやく妹が自衛隊のヘリで救助され帰宅し、家族みんなほっとしたところですね。え、普段からのコミュニティがとても大事だと感じています。電気の復旧は少しずつ進んでいますが、七尾でも水道の復旧は1ヶ月2ヶ月かかる可能性もあります。杉尾もかなりのダメージを受けていて生産のめどは立っていません。杉尾もできる限り育ててもらった能登が元気になり、伝統文化が次世代に引き継がれるよう動いていきます。杉尾が復活した際にはぜひ皆様に美味しいカニカマをお届けできるよう気合い入れて頑張りますので、引き続きよろしくお願いします、というお便りが来ています。ねえ、大変な中本当に私たちをね気遣うようなメールを送ってくださいました。ありがとうございます。 それでは一曲お聴きいただいて、その後に今日のメッセージテーマと続けてまいります。それでは今日の一曲目、ミセスグリーンアップ、ケセラセラ。それでは今日のメッセージテーマ、こちらです。2024年私の目標。さて、新しい年がスタートしました。今年の目標と聞いてまず紹介したいのは、もう皆さんもなんとなく思い出してるんじゃないかなと思うんですが、柏のまこちゃんのことですよね。おととし8月にね、はい、お孫さんが生まれて、女の子なんですが、パパママより先にジジと呼ばれたい、絶対その願いを叶えたいという、もう2年越しになってますけどもね。皆さん覚えてますか？去年のね、10月にようやくそれっぽいお孫さんからの読みかけがあったということで録音を送ってくださったんですけども、その時の放送を改めてちょっと今朝は聞いてみたいと思います。孫にジージと呼んでもらうための運動をしつこくしているまこちゃんでございます。
まこちゃん、
ね、この方はね、生まれたお孫さん可愛くて、パパやママよりも先にジージって呼んでもらいたくて、ずっとね、赤ちゃんにジージジージって呼びかけていたっていうね。これまでも2回3回お便りをご紹介しましたが、はい、孫も1歳2ヶ月になり、いろいろ意味のあることないこといろいろと喋るようになりました。とうにママやバーバは口にしていて、すでに敗北は認めざるを得ませんが、それでも一日でも早くジージと言ってもらいたいのが正直なところです。つい数日前、孫が遊んでいる動画を撮っているとき、どう聞いてもジージとしか聞こえないことを言っていました。家族に言うと、そう聞こえないわけでもないけど、ちょっと違うんじゃないかとつれない返事なのです。これは皆さんに判断してもらうしかないと思い音声を送ります。ぜひ皆さんご判断をお願いします、ということなんですね。2022年の8月に生まれたので、14ヶ月、1歳2ヶ月ということですね。女の子ということですけどね、お孫さんね。ちょっと送られてきた音声を皆さんにも聞いていただきたいと思います。どうですか？確かになんかジージ的なことは言ってるけども、まこちゃんのことを指して言ってるジージじゃない気もしますよね。こんなに人の名前呼ぶときに長いの？短いよね、もっとね。
そうですね。ずっと言い続けてるね、
別にまこちゃんが新幹線みたいに走ってたわけじゃないもんね。ああ新幹線新幹線新幹線新幹線って感じじゃないもん ね。
ああそうかそうかそうか、
もっと自分のおじいちゃんを呼ぶときは端的に呼ぶよね、きっとね。ジージ、まあ、ここまではっきり言わなくてもなんかジージとかそういうことでしょ。違うのかな。
長かった、
ね、長いよね。多分ね、歯茎が痒かったんだよね、きっとね。いやそうでしょ、きっとなんかなんかしびれるなみたいな、ずあ何みたいな、
こんな音を出せんだな、
私まだ歯生えてねえけどみたいな、あこんなしびれる音がなんつって、なんか歯茎の鳥がいいなみたいな感じの、ズーズーやるでしょ、やるよね、ズーみたいな、ズーあ震えてるみたいなことじゃないの、1歳2ヶ月違うのかな、初めてもらった口だもんね。そうどんなもんかなみたいな、
いろいろ試してみ
たい、ね、いろいろ試してる途中だよねきっとね。えみたいな、私の口こんな音出るんだみたいな、パッみたいなことでね、やるよね、大人でもやるよね、なんかね、パッとかズズズズズ、あこんな音も出るんだみたいな。これまこちゃん、はっきりジージって呼んでもらったときはぜひ録音して送ってほしい。もう聞きたくなっちゃうよね。
そうですね、たどり着きたいですね。
そう、まこちゃんのお孫さん、いやいいわ、
かわいい声だった、
かわいいね。どんどんどんどんね、 このお孫さんが20歳になるぐらいまでずっと送ってほしい。ずっとね、あの、うん、
あ、なるほどね、
じいじって今年呼びましたみたいな、うん、年賀状みたいに、
なるほど、ね、
今年はじいじです で、うん、で次の年からはきっと何おじいちゃんとかなるのかな、
なんかな
じいちゃんとかなって、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじい様みたいな、そうなってね、うちの祖父がお世話になってますとか、そこぐらいまで、
うん、なるほどね、ちょっと反抗期なんかあったりして、ね、うん、反抗期なんかあったりして言ってくれない年とかね、
じいちゃんって言えばいいんでしょ、じいちゃんうるせえなじいちゃん
いいわ、
すごいいいよね、うん、うん、いい、すごくいい、うん、送ってほしい年賀状みたいに
そうですね、
よろしくお願いします。
安定点じいじ、
ちょうど半年前でしたね。
でしたかね。
ちょっとねやっぱりまだ言ってないなって感じはありましたが、さて年が変わりまして2024年令和6年柏のまこちゃんですということですね。先日は孫がじいじと言えているかどうか安住氏の厳しいご指摘や皆さんのさまざまなご意見をいただき恐縮しています。そうね、うーん、さてその後さらなる訓練を重ねた結果ぜひぜひご意見を賜りたく存じます。だいぶバージョンアップしているかと思います。ぜひお聞きください。1歳3ヶ月自分が呼ばれていると思うと涙が出てきます。いやーもうこれはね間違いなくじいじと呼んでいるんじゃないでしょうか。まこちゃんよかったですね。
そうですね、
うん、
じいじ
じいじって
ね
言ってますね、うん、孫におもちゃを渡してこれじいじに持って行ってと言うと迷わず私に持ってくるので私がじいじであることは分かっているようです。さらに私の顔を見て言ってくれています。
はい、
よかったじゃないですかね。
おめでとうございます。よかった。
1年半かかったのかな。そうだよね、1歳3ヶ月か。そうですね、うん、よかったですね。でも結局パパママバーバにも追い抜かれてるんだよね。
まあまあまあまあ、まあまあね、うん、そう妥当なところですよ、ね、
いいところ、でも2024年私の目標無事ね早くも達成したということじゃないでしょうか。柏のまこちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。
本当になんかお嬢さんお孫さんのなんか成長をどんどんね、うん、聞きたいなっていう気持ちになってきてますよね。
本当にそうですね、うん、いやすごく変わりますねやっぱり、
うん、なんか年明けはなんかまこちゃんのお孫さんの声を聞かないと始まらないみたいな気持ちになってます。
そうです ね、
ありがとうございます、
ね、お幸せですね。
本当ですよね、うん、あのこのお孫さんのじいじっていう後にまこちゃんのうんあうんあっていう音声があったんだけどそれね全部カットした。
あったの、
はいはいはいってのあったんだけど、
ね、あの
全部切った。
あら、うん、いいじゃない。
え、そうあの全部切った。
そうなの、うん、
あのね
どうして
お孫さんの声を聞きたい、うんうん、まこちゃんの声はねさほど聞きたくないっていうねそういう結論に至りました。申し訳ないまこちゃん、
ごめんなさい、うん、
結構ねまこちゃん喋ってんの。
あ、そうだったんだ、
うん、結構ねあの喋ってて、うん、あの録音されてるって感じも意識してね、うんうんうんうん、じいじいじだよじいじだよっていう声がずっと入ってる。全部カットした。申し訳ない。そして日曜天国お聞きの皆さんに報告が遅くなりました。心苦しく思っていますが年が変わりました。この機に私結婚し家庭を持つことになりました。
おめでとうございます。
日刊スポーツさんに記事にしていただきましたが皆さんお分かりかと思いますが年末のボートレースグランプリを3年連続で予想を外しておりまして日刊スポーツの記者読者の皆さんに大変ご迷惑かけ私自身達成がないそんな背景もありまして日刊スポーツの紙面を借りて報告をいたしました。さまざまお祝いなどメッセージ LINE 等はがき手紙などなどたくさんお祝いいただきましてこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
あんまりねこれまで前向きなことを言ってきてはいなかったので自分でもこの決断に驚いてるんですが働き始めて26年でしょうか病気とか体調崩して仕事を飛ばしたことが2回体が 頑丈で多少無理をしても壊れないで使えるという自負があったんですが、去年1年間で3度体調不良で仕事を休んでしまって、生活を変えないとダメだと考えが変化したのが一番大きな理由だと考えています。相手がねいるので言い方が傲慢に聞こえたらそれは申し訳ないんですけれども、新しい自分の挑戦だと考えての決断ということになりました。ただね、前から話している通り、私共同生活には向いていないタイプなので、いわゆるその別居婚というんですか、一緒に住んではいないんですよね。実際これがいいのかっていう、そのこと自体もこれから考えなきゃいけないんですが、自分なりの形でできればいいなというふうに思っていて、まあ、この辺でも早速揉めているっていうところはあります。なかなかね難しいですね。
そうなんですか。
難しいですね。実際ね会ってるのは週に1回くらいなんですよね。それで自分のところに来るときには早めに予約をしてから予約をしてから来てくれっていう話になってて、もうちょっとひどいなっていうところで、これはどうですか、長続きするんですか、わかりませんけれどもね。
本当に素敵な方ね。
難しいですね。
素敵な方。
それはもうネット検索されたんですか。
私某お天気キャスターの結婚式でご一緒したことがあったと思いました。
そうですか、はい、なるほど、はい、38歳で私より一回り年下で、同じ北海道出身というところなんですが、2年半ほど前までタレント活動していたので、必ずネットで特定されるだろうし、また間違ってね違う人に迷惑がかかることもあるので、日刊スポーツには小さく名前を出すという新しい手法に挑戦したんですけども、もう皆さん無法地帯でネット検索し放題で合ってるものも合ってないものも情報がネットに様々出ていて驚きましたけれども、今は芸能活動をやめて飲食店などで働いているので、取材や極端なコメントなどは何卒ご容赦いただければと思っています。私の人生ゲームね、皆さんも楽しんで見ていただいているという自負がありますので、また次のマスを目指して進んでみたいと考えています。とりあえず今日も2時間どうぞよろしくお願いいたします。
おめでとうございます。
1月7日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、新春のお喜びを申し上げます。笑う門には福来たる、クロムコバルトレアメタル、 TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週1月14日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の気分転換。ゲストは学校給食の管理栄養士松丸進さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
田中貴金属グループの貴金属目グループ、今日自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属が、いつか金の地金になったり、さらに将来指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする。私たちの仕事は貴金属をいろんな形に変えながら、誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること。地球を続くにする貴金属、田中貴金属グループ。